心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、今日も生放送でお届けいたします。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にお越しいただいております。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日のスタートはご栄華ですね。久しぶりに桜ソングではなく、
いや、やっぱ4月も最後になりましてね、2月の頭頃からですね、なんかこう気持ちがですねちょっと沈みがちなんですけども、はい、4月に入りまして4回目ですけども、はい、ずっとほらコロナってやってるじゃないですか。
そうですね、
早くねやっぱ収まってほしいなという気持ちを込めましてね、
はい、
ちょっとご栄華をなってみましたというところがですね、まあ正直な心情でございますね。
祈り、
そう、ね、この早く心の闇とこう申しますけどもね、こう世の中のこう暗さみたいなものがですね早く払拭されることをですね、はい、願ってちょっとなってみました。
実はですね、和尚様ツイートキャスティング今日も9時からスタートしましたが、ドンさんから減点だねというコメント届きました。
ですね。
そして池ちゃんからも、ハローさんマスクでかいとそのマスクへのこうね、皆さんからのコメントも届いておりますが、
これですね、
はい、
うちの母ちゃんがですね家族のために作ってくれました。
そうでしたか。
いや手作りマスクってやつですね。なんかもうガーゼもないのでですね、なんかさらしで作ってくれましてね。
さらしで、
昨日なんか一生懸命ですね、家族分のですねマスクをですね、一生懸命作ってくれましたんでね。
そうですか。
今日その愛情というそのね、ガードもですねここに入れながら、このマスクをつけてですね喋ってると、ちょっと声がですね、
はい、
こもってるかもしれませんけども、非常に分厚く作ってくださいましてですね。
そうですね、30構造ぐらいになってるのかな。
もう絶対にですね、菌が入らないようにみたいなね、そんなこう、愛情で、ちょっとこう、パッパッと振りかけていただきましてね、作っていただいたマスク。
そうでしたか。
まあ、これがありがたいですね。なんかこう、人の心の温かみを感じると。そんなことをこう考えると免疫力が高まるんじゃないかなと。
ああ、確かに。
まあ、いろんなこう免疫力の高め方があるんでしょうけれども、そういうちょっとしたこう心の気遣いというものをですね、感じるとですね、またこう、心が喜んでね、免疫力を高めるという、こういう効果もきっとあるんじゃないかなと思いながら、まあ、日々を暮らしているわけでございますけどもね。
そうですね。あ、池ちゃん、よく聞こえるよと。マスクの、こもった感はしないという。
ああ、よかったです。よかったですね。ね、そうそうそう。でね、毎日ですね、もう、ここ3ヶ月ぐらい、テレビを見て、ね、あるいは、いろんなこう、情報を入れて、一体、世の中どうなってんだろうと。まあ、外出はあまりしませんから。
そうですね。今しないです。
まあ、ちょっとこもってるという感じなんですけどもね。でも、その中でいろいろとこう情報を入れながらということでですね。ただ、はっきり言って、なかなかこう、本質みたいなものはですね、まあ、私たちの方にはですね、あまりこう、伝わってこないんですけども、果たしてこれは、いつ、ね、収束するんだろうかとか、ね、薬が早くできないかなとか、一番肝心なところはそこなんですけども、
そうですね、
誰もそこを言わないままですね、なんか、今日もなんか東京では100人以上の感染者とかね、全国では何百人の感染者とかというふうなことを申されるとですね、一体これからどうなっていくんだろうと。ね、これから大型連休ということでございましてね、
はい、
テレビはですねもうそればっかり言ってますよね、もうこの連休だけは自粛しないと、ね、本来であればもうみんなね、いっぱい来てくださいってほら、
そう、本来であればね、さあどこに観光に行きますか、美味しいの何食べましょうなんてね、そんな話をするあたりなんですよ。
そんな中でこういろんなこう経済というものが流れるで一番の時なんですけども、もう皆さん自粛してくださいというこういう方の中でですね、私たちも言われるわけでございますけども、自粛すると経済が流れませんのでね、だからちょうど両天秤ですわな、ウイルス対策を強化すると経済が下がる、 ウイルス体感を緩めると血圧が多少上がるかもしれないという、うん、この天秤はですね、上が一片方が上がると片方が下がるみたいな、うん、ですから判断というのはもう究極の判断ですね。
そうですね、う
ん、その中できっと、政治家の皆さん方が、ね、一生懸命究極の判断をなさっているんだろうとは思いますけども、うん、でも確かにそれはそれとしてですね、やっぱり、自分の人生ですからどんなことがあっても自分で考えなきゃいけないというその、まあ、自己責任ということも、ね、言葉がございますけども、そういうことをまあ踏まえながらやっぱり私たちは一人一人生きていかなきゃいけないとするならば、ね、よくよくいろんなことをこう考えないといけないんじゃないかなと思うわけでございましてね、決してこう他力だとか他の方いろいろまあ確かに、それも一番頼らなければいけない部分なんでしょうけども、一番の肝心なところはねやっぱり自分は今何を考え何をしなきゃいけないかということをやっぱり自分なりですね究極考えていかないともういけない時代だと。
そうですね、和尚様、鳥長さんからねメッセージいただいたんですが、この現状の中気持ちを保ち続けるのがきついですよねって。
そうです、
自粛我慢ばかりでストレス過多な感じです。穏やかに過ごせる方法とかないでしょうかって。
そうですね、私もですねここにですね言ってね、いや今は忍耐ですよと、確かに言いますけど、いやこれだけですね長丁場でですね忍耐を強いられてくるとですねやっぱり気持ちの方がですね壊れてくるというようなことはもう当然起こりうる話だと思います。
そうですね、
今ですね私は今ここでお話をしながらですねもう付き合い場のですね、なんかそんなこう慰めの言葉というのは今浮かばないんですよ。
和尚様でもね、
我慢してくださいなんて言葉なんていうのはねもうおこがましくて言えない
と。おこがましい、そうですか、
そうそうそうそう、でも、ここをやっぱり乗り切るということにおいてはやっぱり考えなきゃいけないんだろうと、
究
極考えていかなきゃいけないんだろうと、自分で考えなきゃいけないんだろうというところにですね、まあ、厳しいながらの言葉があるのかなとは思いますけれども、誰もこう体験したことがないことが今起こっていると、誰しもがもう霧の中にいるという状況の中で、今いると、一体自分はどこに、自分の一歩をですね踏みしめなきゃいけないかというその一歩のねところすら見出せないというね、ここがですね本当に辛いところなんじゃないかなと思いますが、
そうですね、
でもそんな中でですね、今ほら例えば飲食の方だとかが今一生懸命頑張ってるのは、ほらお弁当作り要はのテイクアウトという形ですけども、今まではほらお店にねお客さんが入ってきた、くださったんですよというところなんですが、今それができなくなった時に、触れないような形の中でということで究極ねテイクアウトこう弁当とかね、そういうものを一生懸命今作りながら少しでも自分たちの味をですね、届けたいというその気持ちの中で一つ一歩踏みしめたわけですけれども、案外そういうその一つのですねこの究極の中から生み出されたねアイデアというものがですねこれからまた次の代になった時にですね入っていくんじゃないかなというのは、昔はほら自分が作ったものを売りに行くというそのね、いわゆる行商ってやつですよね。
そう、
ね、行商っていうのを知ったじゃないですか、例えば田舎の方のお母さん方なんかねリアカーをね、引いて野菜作ったのでこう売りに行くというような形、いやお店を開いてるということはお客さんが入ってくださいってこう言っていくんですけど、今それができなかったらじゃあ自分が作ったものをお店の方、ね、外に行って何とか食べてくださいというような方向が出てくるのかなというような、方向性の中でですね、いろんなアイデアというのが生まれてくるんでしょうと、もしかしたら昔に戻っていくんじゃないですか。長いね、昔に戻っていくっていうかね、昔ほら行商したよなんていう言葉があるようなごとくにですね、もしかしたらお店で作ったものをね食べてくださいってみんなが今度はお店の外に出ていくっていうか、今はお店の中にいましたけども、今までお店の外に出ていくというか、そういうような作業の中でね、一工夫があればね、またそれがねこのウイルスが一つね、 穏やかになった時にね。
そうなんですよ、和尚様、うん、ドンさんが、うん、新聞のデジタル版で知った、うん、県内のね、秋田県内のね、うん、食堂の肉餃子を発注したよって、うん、みんなで地元助けをなくちゃねって書いてくれてるんですが、うん、こういうのがね、また和尚様が今おっしゃったことの一つですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
あとですね、私がもう普段こう考えるのは、今、テレビでやってることはですね、大体、都会のことなんですね。ほとんど田舎ってあまりやってないんですよ。
うん、
それは感染者の数がやっぱり比較的多いところと、まあこっち少ないじゃないですか。うん、ね。まあ秋田の方はということになりますと、うん、まだ16人ですかね。
うんうん、
ね、感染者って。まあきっと2週間も経ってるってことになればね、うん、その数もですね、実は退院なさってる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。うん、
で、そんな中で、なんていうかな、こう、今世界とかね、ネットのこう、感覚の中でですね、うん、世界がこう近くなったとか、
うん、
まあずっと見てるとウイルスのほら感染って言って世界地図出てここ何人何人とかってやってたっていうことを見ると、
はい、
画面の中で世界が見れるぐらいに世界が近くなったような錯覚をしております、
うんうん
ね、広くこうグローバルに見るなんて言葉がありますけども、うん、いや今こそねもっともっとこう自分の足元を見るような、うん、そんなこう目線を思っていただくとね、
うん、
またちょっとこう違ったところに一つの間が生まれてくるんじゃないかなと思うわけでしてね、
そうですね、
うん、どんな世界でも食べ物だけは食べますよって、ね、
そうですよ、
食料ですよって言った時に、うん、なんて言っても秋田はですね、
うん、
ほら農業圏ですから、
そうなんです、うん
ね、
お米に果物に野菜に、
うん、だから自分たちで作ったものを自分たちで消費していくということができれば、うん、これ自給自足なんて言葉がありますけども、
うん、
案外自分のふるさと自分の地域、
はい、
そこに今目線をですね、うん、落としていくということも、うん、大切なことなんじゃないかなと。
そうですね、うん、
そう世の中はほらグローバルだとかネットだとかって言ってこう広く見ようとしているんですけども、うん、広く見るということは薄く見てることですから、もしかしたらこの機会にね、うん、地域を濃く見るという、
うん、地域を濃く見る、
そういう、うん、そういう目線を入れてもいいんじゃないですかね。
そうですね、
案外誰も見てませんでしたから
、うん、見よう、
うん、そこに何かの
ですね、見ようよ、
うんうん、そこに何かのその、ヒントみたいなものを見出せれば、うん、ね、だから人というのは今までが普通だったのかっていうと、うん、今普通じゃなかったというよく言うじゃないですか。今まで普通に生きられたことこそが幸せだったんだななんて、うん、今気づく、
うん、
これは普通でないことが今起こってるからですね、
うん
うん、でもこれからはですね、うん、ここにちょっと書いてローカルの時代なんて書いてありますね。あ、なめ
ねこさんのね言葉ですね、うん、ローカル
案外地方がですね、うん、これから、うん、一つねリセットされたところにね、
うん、
地方が見直される時代が来るんじゃないかなと私は期待しますけどもね。
そうですね、うん、あ、ツイキャスのコメントすごく前向きな元気が出る、ね、うん、そんなコメントがいっぱいですよ、うん、お嬢様、
いろんな
人のために生きようって、
うん、今までですね、うん、こう見ていなかった部分をこれから見るんじゃないでしょうか。
そう、今こそ団結力、
もしかしたら見ていなかったのか、うん、見なかったのか、うんうん、ね、見ようとしなかったのかっていう部分を今見れるのかもしれません。そこに気づいた方がね、うん、次の一歩を踏みしめていくんでしょうね。
見えてなかったかな、うん、私、
うん、これはですね、いや、それはあなたの感性ですから、見ていたといえば見ていたんでしょうけれども、もしかして人というのは目を開けててもね、案外見てないことの方が多いもんですよ
目開いてるのにね、
うん、
どこ見てたのって
目をつぶった時の方が見えることもあるんです、
う
ん、
本当ですよ ね、 ね、あ、和尚様、
はい、
ナスタシンさんがね、うん、お嬢様いい感じですよって
本当
あ、最後に、ね、うん、伝えないとなと思って、
やっぱりこうマスクしててもですね、なんかうちの母ちゃんの愛情が感じますから、唇だけはですねペラペラペラペラ動きますけどもね、
そうそう、
うん、そんなちょっとした、まあ、3ヶ月の間にですね、うん、まあ、家族がですねマスクを作ってくれたという、たったこれだけでもね、
うん、
まあ、力になりますというか、もう免疫力が上がりますよね、
うん、免疫力ですよね、
うん、もしかしたら家族というものに対してさっき言ったように、まあ、社会に出ていく、ね、うん、日常ですけれども、
うん、
この2、3ヶ月はまずほら自粛してください、うちにいてくださいというふうにしてこう言われている中でですね、うん、家族だとか、
うん、
ね、家庭だとか、
うん、
そういうものに対していかに日常私たちは目を向けなかったかなということ、さっき言ったようにね、 足元見ないで周りだけ見ているというような形。
そうですね、うん、
だからこの時間というものを大切にするのならば、はい、今まで気づかなかったことに目線を向けてみる、
うん
うん、こういうことがあるとですね、いけるんじゃないかなと。いずれは乗り越えるんだと思います、うん、乗り越えた後の世界というのはどうなるんだろうというと、それは今考えた人が作っていくんじゃないですかね。
そうですね、うん、
その前にこの大型連休、
うん、
ね、結局もう最後ですね、なんていうかな、この人の移動を制限するということを一生懸命今中央でやってるわけですから、
はい、
結局は短期決戦というわけじゃないんですけども、ここを抑え込みにかかって、ね、広げないでっていうところに次の展開を求めているわけですから、ここは任の一時で一つ、ね、耐えていただくということが肝要なのかなと、まあ、私も思ってますけどもね。
そうですね、うん、最後にね、グッドタイムズさんから、うんうん、食べ物もあるし自然環境もいいし人も密でないし、うん、都会に比べると秋田県は恵まれていて暮らしやすいですね。
そうですね、
見えてきた
でしょ、面白いでしょ。でも、うん、でも秋田に住んでる人が今言ったことをですね、どれだけ感じてるかが難しいところですよね、
うん、
でこれも私たちが今自粛してね、いる間にですね、いろんなことに思考を巡らすというかですね、考えなきゃいけない時代がもう一人一人来てるんですよということをね、自覚することも大切なんじゃないでしょうかね。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
横田市平川町吉田にあります西方寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。手作りマスクがとっても素敵でね、愛情いっぱい、免疫力も向上、いいですね。
手作りマスク顔の3分の2を負ってますからね誰か分かりませんみたいな
大丈夫、分かりますから
ですか、
はい、お嬢様今日もありがとうございました、はい、